新村あかりのはっきり言わせてもろて。
皆さんこんにちは、新村あかりです。おお、この番組は新村あかりがタイトル通りはっきりと言わせてもらう番組です。ということで皆さん、ちょっと最近聞いてください。私ちょっとここでね、もう序盤にぶっこんでいくんですけど、この間ですね、静岡でね、いつもやってるパチスロの来店イベントあったんですよ。で、終電でね、新幹線の光の終電で行ったわけですよ。なんとですね、余裕ぶちかまして、新幹線乗る前にワイン飲んでましたら浜松まで行ってしまいまして、これ、違う、目を覚ましたら静岡だったんです。あ、でも人間ってそういう時動けないんですよ。ってなって、気づいたら浜松までもう頭真っ白で、タクシーで2万7000円かけて静岡まで戻りました。そんなこともありますが、このラジオで元気を取り戻したいと思います。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは新村あかりのはっきり言わせてもろて、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。
はい、 OK です。災難でした
ね。災難。お酒なんか飲むもんじゃない、新幹線乗る前に。
あ、まあ、終電だからもうそうか、ない
し。そうなんですよ、ないんですよ。
行くしかないから、もう
行くしか。
2万7000円、大変だった、起きたらやべえ。
いや、もうでも動けない。だからね、窓側に座っててこう横にいたんですよ。でもうダッシュで降りれないし、で降りれなかった時に戻るのちょっと恥ずいし、もう
あーもういいや
もうってあーって。新村あかりのお便り紹介コーナー。このコーナーは私がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。今回はですね、ちょっと私いつも SNS でね、お便り募集してますってやるんですけど、ちょっと今回忘れてしまいまして、お便り来るかなと思ってたんですが、なんと来ました。ありがとうございます。じゃあ1人目、ラジオネーム山本健太郎さん。新村さんこんにちは。僕は話すのが苦手です。友達との会話でも結局何が言いたいのと突っ込まれることが多く、話すうちに横道でそれたり無言になっちゃったりします。話したいことだけ端的に話すと、それはそれで会話が短すぎて変だし、新村さん的には話す時のコツってありますか？ですね、話す時のコツというか、でも結局何が言いたいのってね、なかなか私友達同士でも言えないんですよね。まああんま言ったことないかな、正直。うん？なんかそれってこういうこと？みたいな感じで聞くんだけど、多分相当イラつく話し方をしてるのかもしれないですね。まず会話短くていいと思いますよ。何がいい、なんかその、例えば、なんだろう、その、村上春樹の小説を読んで、最後意味わかんねえオチとかだとちょっと切れそうになるじゃないですか。何が言いたかったんだみたいな。だからやっぱ話は、長くてオチが意味わかんないより、なんかこう、端的にまだわかりやすい方が、聞き手と言いますかね、いいんじゃないかなって私は思う。まあ多分、すごい、まあね、この山本さんも、こう話が盛り上がるよね、いろんな肉付けしたりね、やってるんですけど、多分、こう、コミュ力がない人はそれやんない方がいいっすね。うん。おとなしく、これうまいねとか、そんぐらいの話でいいと思いますよ。うん。シンプルにしていきましょう。じゃ、次。ラジオネーム、テンテさん。こんにちは。毎日暑いですね。さて、僕は近所の神社でお祭りがあったので、どんな雰囲気かなと顔を出す程度に覗いてきました。最近の戦隊や仮面ライダー、プリキュアらしき、具体的なキャラクターはよくわからない。お面を売る店、綿菓子、焼きそば、リンゴ飴に水を入れると子供の頃思い出すような出店がたくさん出ていました。ちなみにケバブのキッチンカーも出ていたことに令和を感じました。新村さんはお祭りの 出店というとどんなものを浮かべますか？また思い出ありますか？思い出ね、あのね、あの今だったらわかるんだけど、そのお祭りのくじみたいなのあるじゃないですか。その某ね、 YouTuber がその祭りくじの闇を暴くみたいなのやってましたけど、その昔私も同じ思いをしてたんですよ。こいつ怪しいぞと、この、ま、ただ私には財力だけがなかったんですよ。財力だけなくてちょっと暴けずにいたんですけど、もうどちゃくそ怪しいね、なんかこなんていうんですか、おばちゃんとね、おじさんがやってるんですけど、絶対こんな、なんかゲーム機かなんかとか置いてたんですよね。絶対こんなもん嘘だと思って、私はお祭りを楽しむんじゃなくて、こいつらの闇を暴くっていう謎の目的を持って祭りに行くという謎、なんかそういうね、ちょっと他とは違う斜め上の角度から楽しんでいましたね。まあ、でもいいですね、夏の思い出。あとまあね、少しですがね、はい、楽しんでいきましょう。じゃ次、ラジオネームナイスなアラフィフさん、初めてメールします。4月から地下鉄通勤になり、景色を見れない暇つぶしに音楽アプリを入れました。と言っても今時の音楽はんーので、若い頃に聞いたものばかりぐるぐると、あー飽きた。そんな時にたまたまラジクロを知り、以前から作品で知っていた新浦さんを試しに聞くと衝撃でした。作品ではあんな綺麗で色気たっぷりの女性がこんなに面白い話術を持っているなんて。毎日通勤往復でアーカイブを聞きながら一人でニヤついてるキモいおじさんと思われてるかも。ただちょっと困ってるのは、アプリのお気に入りに入れた新浦さんのサムネイルを家族に見られないか。まるで親に隠れて深夜テレビを見たり、エッチな本を隠したりした中学生です。これからも放送を楽しみにしていますので、お体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。そうなんです、ええ、なんかこういうたまたまの出会いというか、まあ、作品からね知っていただいて、どういうわけかこのラジオにたどり着いてくれたっていう人はね結構多いんですけど、ありがとうございます。いいでしょこの尺も、通勤にねちょうどいいでしょ。いやこれね、でもサムネ、いやでもそんななんか、そんなでサムネイルなんかあれですかね、なんかちょっと卑猥でして、まあちょっと顔がね、顔がちょっとねやらしいみたいな顔してますね。いやー、でも逆に、いや俺は最近ラジオにハマってるんだと、でこれいや、わかんない。誰だろうこの子みたいな。いや、わかんないけど、めっちゃラジオ面白い子なんだよねみたいな、迫真の演技で、なんか、たまたま見つけましたよ、バリにね。うん。お前もこれ聞けよ、みたいな、ぐらいの感じで、もうあくまでもラジオから知りました、みたいな。で、職業、いや、でもさ、ウィキペディア見てびっくりしたんだよねみたいな。最近のね、女優さんですごいね、みたいな。もう迫真の演技で言ってください。堂々と。やっぱ後ろめたいっていう気持ちがあるから余計に変な動作になるんですよ。変な嘘ついたり。もうこれは、もう堂々と言っちゃってください。うん。あの、おもろい子だよ、つって。結構ね、私、ご夫婦でね、応援してくださってる人も多いんですよ。うん。嫁も、新村さんのこと好きで、みたいなことを言ってくださるところもあるんで、ぜひ。はい、これからもよろしくお願いします。以上、新村あかりのお便り紹介コーナーでした。新村あかりがはっきり言っちゃうぜコーナー。このコーナーは私がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。まあ、今回もですね、さっきのお便りからちょっと流用させていただいてですね、ちょっとここははっきり言わせていただきたいなというね、お便りがあったので、はい、読ませていただきます。ラジオネーム、ケイちゃん、こんにちは。僕は、一物が小さいのがコンプレックスです。ティコティコ大きくなっても小さいのです。フーのお店にいたとき、え？これがマックスですか？違うよね？え？と疑問がられたこともあります。私に魅力ないから大きくならないんだよね、ごめんねと謝られた時は、そうじゃなくてと言っても理解してもらえず悲しかったです。新村さん、やっぱり小さな一物の男はがっかりしますか？裸になる前などに、僕は小さいです、あなたのせいではないのですと宣言した方がいいのでしょうか。なんか暗いね。あのね、言ってやら、あのね、もう 言ってやるよ、もう全国の。うん。そのちんな。うん。そのちんの方が言ってる。あのね、ちっちゃいやつは明るくあれ。マジで。ちっちゃい上に暗いやつとかね、もうなんかもうね、もうこっちもさ、なんか気使うんよ、マジで。なんか、フォローするの、なんかね、結構、いや、そんなことないですよ、みたいな。でも、めっちゃ硬いですよ、みたいな。そのフォローがね、疲れるんすわ。だからもう、そっちから、いや、俺多分ね、今まで見たらこれ一番ちっせえと思うよ、みたいなね。そんぐらい明るく来てくださいよ。いや、マジで、みたいな。誰にも負けねえと思うけどね、みたいな。そんぐらい明るく、来てくれたから、こっちも、なんか、そう、なんていうのかな、笑いに変えられるから、その、もう、その、大きさなんか、どうでもいいって言っちゃあれだけど、あれです、あの、ハゲと一緒です。あの、ハゲも、やっぱ、なんか突っ込みづらいハゲいるでしょ。それよりなんか、あの、もう、その、ハゲをギャグにできたりとか、笑いに変えられてる明るいハゲって、接しやすいじゃないですか、こっちも気使わなくていいし。もう、あれと一緒ですよ。だから、やっぱり、女性が、なんかこう、言いづらいとか、なんか、ね、こう、やっぱセンシティブな問題じゃないですか、特にね、こう、体のことだなんてね。まあ、でもそれを、あえて自分が、こう、もう自分で言っちゃうみたいな。もう、コンプレックスを笑いに変えるみたいな、ところ?まあ、そうしたら、周りもなんか、こう、多分、ね、なんかこううまくやってくれると思うんですよね。女性はね結構上手なんでね。ただやっぱり男の人ってこうメンタルが結構弱いでしょ。弱い人が多いと思うんですよ。このもうなんかチンメンタル的な。だからそのそこをこっちもね気使うんですよ。なんかもうこっちの一言で泣いたらどうしようとかね。だからもう明るく来てください。とにかくはい。以上新村あかりがはっきり言っちゃうぜコーナーでした。新村あかりのはっきり言わせてもろて、そろそろエンディングのお時間です。今日もあっという間でしたね。まあでもなんかあの新しいね方々からのお便りがね続々と届いて本当に嬉しい限りです。なんとですね今回でボリューム25で3年目となりました。パチパチパチパチ、もこれもね皆様のおかげでございます。そしてですね、そしてなんとですね、これもう何回目だろう、また公開収録をさせていただくことになりました。日程はですね11月2日の日曜日となります。そして今回も私ともう一人女優さんがいらっしゃいまして、なんと牧京子さんでございます。いや私もね1回だけですかねお仕事させてもらったんですが、いやもうね、いや、もうとんでもない美しい方なんですが、そこを私がね、トークでね、根掘り葉掘りね、ほじっていこうかなと思っております。そしてですね、今回も物販などね、ございますので、ぜひぜひ皆様ね、ふるってお申し込みくださいませ。では、他のね、告知もさせていただきます。9月20日、リリースイベントがあります。いつものムーラン横浜とラムタラ横浜店でやります。そしてなんとですねまあもう一回言って、もう私はこの、9月の発売の、フィッチ作品で、専属の契約が終了いたしました。そしてですね、企画担としてまたやっていきます。早速ね、リリースがあるんですよね、それの。で、9月27、もう1週間後にですね、もう、フィッチを、もう、フィッチを置いといて別のメーカーでね、リリースします。レアルさんというところで秋葉原でリリースします。よろしくお願いします。そして9月、あ、ごめんなさい、ちょっと前後しました。9月23日は、バチクソアゲマンフェスがいつものね、トークイベントがございます。20日がリリーベ横浜で、9月23がバチクソで、27がレアルの秋葉原リリーベです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは新村くりのはっくり言わせてもらって、今日はここまでです。ここまでのお相手は 明るいそちんであれな、にむらあかりがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。